スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種ヶ島からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
後藤さん、この間鳥取大で会った、
はい、
綾部さんの講演会の方行かれたようなんですね。ちょっとその時の様子の話を、はい、教えていただければ。
はい、鳥取大学の方でありました、はやぶさがかけた宇宙というトークセッションで、はやぶさ2の、プロジェクトマネージャーであられる吉川誠さん、JAXA からのと、それから月探査ステーションでの、ホームページなどで活躍してらっしゃる、テラキンさんという、
あだ名で、
通称テラキンさんで有名な、寺園先生ですね。
はい。
はい、お話を伺いに来ました。で、結構、ちょっとギリギリだったんですけど、当日朝、宇宙クラスター的な行動力で駆けて、山口県から鳥取まで、車で行きましてですね。で、いろいろお話聞いて、まあ、はやぶさ2が、まあ、C 型の、今度は小惑星に対して、どちらかというと太陽系起源のもう科学探査を行うということ。まあ、はやぶさの話は、まあ、いろいろ子供たちとか結構聞きに来てて、そういう人にわかりやすく伝えるのとともに、はやぶさ2がですね、どんな意義があるのかっていうのを詳しく、吉川先生の方から、説明していただきました。寺園先生の方からはですね、まあ、はやぶさ、っていうのが、まあ、どんな広報的に残したものっていうものをいろいろお話ししてもらって、まあ、はやぶさ、この間、局長もおっしゃってたように、はやぶさがですね、リソース不足で結局ドラマを作ったっていうところで、まあ、そういったところが、普通になってはいけないという、そういうのが進行になってはいけなくて、本来あるべきプロジェクトの姿っていうのは大切にというか、それを目指さなきゃいけないっていうお話をね、していただきました。まあ、それがあってのことなんですけど、まあ、はやぶさっていうものが、一般的な、一般の人に、宇宙開発っていうものの知名度をかつてないくらいに広めたっていう功績はあると。まあ、そういうところが、まあ、どんな形で、自分たちが、どういう形で、まあ、戦略があったわけではないんだけど、中からの積極的な情報発信と、身近に感じてもらえる宇宙開発っていうのを、ずっと姿を見せ続けたことが、そうして、こういう、様々な外で、映画になるくらいまで、知名度を上げたということで、まあ、そういう、なんていうのかな、宇宙開発不安っていうのを、12人目の、まあ、プレイヤーというか、よくサッカーに例えると、サポーターのことを12人目のプレイヤーっていう風に言いますけど、それに例えられて、まあ、プロジェクトの外側にいる不安層っていうのをですね、12人目のプレイヤーとして、自分たちの、やっぱりそういう反応があるっていうことは、自分たちにとってすごい、プロジェクトをやっていく上でもすごく力強いことなので、まあそういう皆さんもその、周りにいて、一人一人が自分がこんなに宇宙を好きなんだよっていうことを、伝えていくっていうことで、12人目のプレイヤーとして活動してくださいっていうような、なかなか力強い SND にはぴったりだな、みたいな話を。
そうですね。
はい。
うん。
伺いました。
そうですね。やっぱりはやぶさに関しては、まあ、プロジェクトがね、ガタガタで頑張ってるっていう姿を淡々と正直に送り出し続けたことが、やっぱり共感を呼んで、
はい。
すごく、人気が出たっていうことでね。やっぱりこの、その結果的にすごく人気が出たってことは、苦労された皆さんもね、だいぶ報われたと思うんですよね。だからつってまたね、ドラマチックなことをやるとまた大変ですから、それはダメよっていう話ですよね。やっぱりプロジェクトとしては淡々と何事もなく まあ、何事もあっても想定の範囲内で、
そうですね、
全てが予備手段とかで淡々と処理されて、ミッションを成功に終えるというのがやっぱり本来のあるべき姿なんでしょうからね。
そうですね。はやぶさ2では今回のはやぶさで起こったことは全部想定するとおっしゃってました。
まあそれでも想定外が起こるのは宇宙開発なんですけどね。
そうですね。はい。
はやぶさ2のミッションの方は何か目につく発表ありましたか？後藤さんがこうおっと思った点でいいんですけど、はい。
あ、おっと思ったことはですね、衝突実験をやっぱり持っていってやるっていうことが、おおと思いましたね。打ち込めるサイズの、だから キューブくらいの大きさの、なんていうか、打ち出せるタイプの、なんか衛星みたいなのを持っていって、
はい、自己探像だ。単像だったんですよね。インパクター。はい。
インパクターです。ね。それを持ってて、ポンって撃っておくんだけど、撃った後、急いで、小惑星の影に隠れて、
うん、
で、ぶつけるんじゃなくて、どちらかというと、なんというか、大砲のような形のものを、その場に、小惑星からちょっと離れた場所に撃ち出しておいて、自分が影に隠れて、
うん、
ボーンって、影に隠れて、ね、破片が飛ばないようにしといてから、ボーンってそこから、打ち込んで、クレーターを作って、
はいはいはい、
うん、そこからサンプルを取りに行くと。そのクレーターにね。
でね、太陽風とかにこう、で、宇宙風化してない中のフレッシュなサンプルを取りたいってことですよね。
そうですよね。うん、それが、なかなかまたどんな形のクレーターが、まあ、できるのかなとか。
そうですよね。
うん、そのあたりもすごい興味があったし、面白いな。うん、それから今度行くのがやっぱり私としては C 型に行くっていうところが一番興味深い。
そうですね、
うん。
有機物がやっぱりね。
有機物が今度は。
見つかればいいですけどね。
うん、
あると言われてる C 型ですからね。
そうですね。
インパクターについてはね、2機編隊で行って1機突っ込ませるという方式もなんか途中は検討があったみたいですけどね。結局は火薬式の軍事用語では、SFF って言われて、自己探造弾ってやつですね。
うん。
でっかい缶詰みたいな形のやつに、打ち出したい方向に火薬の威力が集まるような形に火薬を成形したものの前に、金属の板をですね、くっつけとくと、火薬が爆発した衝撃で、その金属の板が、玉の形に、火薬の圧力で圧縮されるんですよね。細長い形に。でそれが火薬の威力で打ち出されていくという仕掛けの、っていうか原理のものなんですけどね。
うん、
まあ、私は随分昔からこれ、90年代の前半ぐらいにいろんなその試射してる映像とかも見たことありますよね。それは兵器としての話ですけどね。うん、自己探査弾持ってくんだって、こう、ハヤブサ2のそのインパクターの映像を見たときに、初めて見たときに、こんなもの持ってくんだと思ったんですけどね。まあ、ただ結局火薬で爆発させる場合ですね。てかその、小惑星の表面に火薬を持ってって爆発した場合、みんな飛び散ってしまったりですね。
はい、
あと火薬で汚染されたりとかするんですよね。
はいはいはい。
質量を持った金属弾を打ち込んだ場合については、深く入り込んでクレーターが形成されるし、
うん、
まあ、さほどその金属片が全部バラバラになるわけじゃないんで、汚染も多分火薬よりは少ないかもしれないですね。まあ、もちろん、どんな物質でできるのか調べといて、後からサンプルを拾った中からは、これはインパクターの破片だっていうのをこう、より分けなきゃいけないわけなんでしょうけど、
うん、
で、しかも打ち出してから、打ち出したものを地表に乗せる必要もないし、
うん、
逃げる時間というか、裏に回り込んで安全を確認してから点火すればいいんでですね。
はいはい。
安全性も十分確保できるっていうんで、これなかなかよく考えられたプランだなと思って見てるんですけどね。
うん。
うん。おっと思ったのはそんな感じです。
うん、そうですね。
まあ基本的にはね、大きく変えずに、直ちにハヤブサ2を打ち上げるというのが、まあ、一番の狙いですからね。
うん、そうですね。
あんまりこう。設計はそのままで。うん、
あんまりこういろいろ変わると、それはそれで問題が起きますからね、
うんうん。
完成予想図的なやつはちょくちょく出てくるんですけれど、本当に、はやぶさの時よりてんこ盛りな感じが。
そうですよね。
うん、
ターゲットマーカーも5つでしたっけ
?5 つですね、うん。いつの間にかアンテナも2つになってるし。
はい、2種類の帯域でということで、
うん。そうですね、2種類の帯域でですね。
はい、うん。
そんなところですかね。
はい。
はい。 クイズの話はしなくていいんですか？
あ、クイズ、クイズですか？いやいやクイズ、ちょっと。ちょっとだけしましょうか、じゃあ。
そうですね。
クイズ、最後にですね、ハヤブサクイズとヒトカワクイズという二つのクイズがありまして、はいはい、まあ全員参加だったんで、参加させていただいたんですけど、私、ハヤブサクイズの方で、最後の6人に見事残りまして、
はい、
残らせていただきまして、で、プラモデルをいただいて帰りました。
あ、それは、はい、じゃあ6人とも、
最後の6人でですね、うん、まあ、丸抜で、会場は70人くらい人がいらっしゃったんですけど、はいはい、ずっと、なんていうか、丸抜でどんどん減っていって、まあ、最後に残った6人で、くじを引いて、いろいろ商品を、
う
ん、
はいはい、
用意していただいてたんですよ。それで、ミッションパッチが5枚くらいあって、
はいはいはい、
ミッションパッチ欲しいなとか思ってたんだけど、
はい、
あ、プラモデルが。プラモデルを引いて帰ります。で、糸川クイズの方はですね、はいはい、私、糸川クイズの番号を間違えまして、1998の SF の、
はい、
最後、何だったかな。番号を間違えて、実際には正しい番号が出たんだけど、それをなんかちょっと違うかなと思って、罰にしてしまったんで、そこで脱落しちゃったんですけど。
なるほど。
うん、
なかなか楽しいイベントだった
ようですね。そうですね。最後が、ひねきいる、はい。楽しかったです。それ以外は全部、その後答えられたのに、残念だなと、うん。
なるほど。
はい。
意外とそういうもんですよね。
でもまあ、なんか、宇宙ニュースをやってる人が2個も商品をって書いちゃいけないんだ
そうですね、
はい。そうですね。
ちゃんとちびっこに。
ちびっこに。
やらないと。
まあ、ちびっこもなんか、6歳ぐらいので2回とも残った子がいましたよ。なんか、うん、すごい、
すごいですね、
うん、お母さんが、何も言わないのに一人で大きく丸とか×とか出して、うん、
すごい、素晴らしいです
ね、うん、将来有望なこと。
有望ですね。
うん。
はい。はい。それじゃあ、今週のニュース、打ち上げから行きましょうかね。まずですね、最初の打ち上げが6月29日ですね。オービタルサイエンシーズ社は、アメリカ東部夏時間の6月29日23時9分、日本時間の6月30日12時9分に、アメリカ国防総省の偵察衛星 ORS-1 を乗せたミノタウルス1ロケットをバージニア州の NASA のワロップス飛行施設から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約12分後に ORS-1 を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。この ORS-1 はですね、大きさが約450キロの偵察衛星なんですが、国防総省の偵察衛星といわゆる NRO 国家偵察局の衛星とはまたちょっと違うんですけど、うん、今回特に国防総省は低コスト化で小型化でポンポン上げたいという要望があったんですね。そういう方向で今回についてはその実験機っていう形ですね。これも開発スタートしてから打ち上げはね、30ヶ月ですね。費用はこれがちょっと高いのか安いのかピンとこないんですけど、2億2600万ドルですね。普通の偵察衛星というものを考えるともっとベラボン高いでしょうからね。まあ、特に軍の方が求めてる衛星なんで、戦略情報っていうか、例えばアフガンならアフガンで戦闘してる部隊の戦術情報ですね。まあ、そういうものを主体としてるんでしょうからね。タイムリーに上げないといけないということがあるんだと思います。それから次の打ち上げがですね、中国ですね。中国がまず2回打ち上げてます。一つが、7月6日ですね、北京時間12月28日、日本時間13時28分に、技術試験衛星、実践11号の03を乗せた、長征 2C ロケットを、主戦衛星開発センターから打ち上げて打ち上げは成功してますね。この実践11号、まあ、実践シリーズっていうのは、まあ、
いわゆる技術試験。
そうですね。漢字で書くと、実践試験、実践テストとかの試しにやってみる実践ですね。
はいはい。
うん、だから、端的に言ってしまえば、テスト衛星っていう名前がついてるっていう感じで、イメージですよね。で、毎回やること違うみたいで、
うん、
今回も、だから何を目的してるのかちょっとよくわからないというところですね。それから、もう一 個がですね、データ中継衛星ですね。軌道間データ中継衛星、天剣1号02。これが7月11日の23時14分に、最小衛星発射センターから打ち上げて成功してますね。打ち上げロケットは、長征3号の兵だから、こう打つ兵ですか、ね、3号 C ですね。これはですね、2008年に打ち上げられたこの天剣1号の01号衛星とネットワークを組んで運行して、宇宙ステーションの建設や宇宙ステーションからのデータ中継の測定を行うということのようですね。
うん
うん、まあ、中国も着々と宇宙ステーション天球計画のですね、準備が進んでいるということですね。
うん、
次の打ち上げはスペースシャトルですね。アメリカ東部夏時間の7月8日11時29分、日本時間の7月9日、0時29分に、スペースシャトル計画最後のフライトとなるスペースシャトルアトランティスの STS-135 が打ち上げになりました。打ち上げは順調に進んで問題なかったですけどね。
うん、ただちょっとその前にカウントダウンが。
そうですね。
31秒。
31秒で2分間ぐらい止まったんですよね。
はい。帽子が。
キャップ、そうですね。キャップのところの。
酸素の弁当ですね。うん、弁当アームが、格納されたサインが、指令が届いてなかったということで、31秒からシャトル本体のコンピューターで打ち上げのシステムを動かすんで、うんうん、その直前で一旦止めて、アームの収納された信号を確認してから再度カウントダウンをしたっていうことで、
うん、
一応話は聞きましたね。
そうですね。まあ、その辺はもう、オートになってるんですね。うん、多分、内部に切り替わる条件が一致しなければ、もうそこで自動的にホールドかかったんでしょうからね。まあ、数分のチェックで打ち上がってよかったですけどね。
うん、
まあ、シャトルもSSME が点火してから中止ということもありますからね。うん。うん。まあ、シャトルはいつ中止しても別に不思議じゃないシステムなんで。
うん、
ただ、一回飛び上がったものが軌道に行く前にアボートしたっていうことが、まあチャレンジャーの事故以外はなかったっていうのがちょっとそれは印象的な結果だなと思ってるんですけどね。
大体空港の天候不良で何回も伸びたのに。
そうですね。うん、スペインが調子悪いから延期とかいろいろあったんですけどね。
そうです
ね。結局一切
なかった
です。なかったですね。実運用ですね。打ち上げとしては、7月13日、収録当日今日なんですけど、アリアンスペース社が、6機のグローバルスター衛星を搭載したソユーズ2の 1A を打ち上げました。7月13日の UTC で午前2時46分、日本時間の午前11時46分に打ち上げまして、順調に飛行して、打ち上げから約1時間36分後に6機すべての衛星を分離して、打ち上げが成功したってことですね。これも珍しくソユーズがスクラムしたんですよね。
うん、
これはもともとおととい11日の打ち上げ予定で、ロシアの打ち上げはちょっとカウントダウンの数字が画面に出てこないんで、いつ時点で止まったかちょっとわからないんですけど、時間になっても飛び上がらないんでおかしいなと思ったんですけど、シャザーの方のですね、射点側の設備のトラブルということで、スクラム中止になりましたね。で、翌日24時間後に上げるってことだったんですけど、アリアンスペースの広報は24時間後の打ち上げ予定が上がったんですけど、実際その時間になっても中継も全然始まらなくてですね、
うん、
実際には打ち上げ準備段階でトラブルがあって、延期になってたようです。延期になったという報道が出なかったんで、ちょっとおかしいなと思ったんですけどね。それで結局、まあ、3度目の正直で、13日に打ち上げられましたね。で、今回は天候ももうほんと透き通るような青空で、
うん、
昼間の打ち上げでしたけど、非常に見応えのある映像でしたね。うん、非常に綺麗でしたね。第1弾、まあ、いわゆるブースターですけどね。あれがこう、くるくると落ちるところも、ちゃんと捉えられてましたからね。
うん、
今回打ち上げられたこの、まず衛星側ですね、グローバルスター。これは低軌道に48個の衛星を展開することによって行う衛星携帯電話ですね。それからソユーズについては、ソユーズ2の 1A というタイプについては、いわゆる何度もおっしゃってますけど、デジタルソユーズですね。ロール制御をちゃんとできるやつ。発射台が回転しないやつですね。2A は、2段目は改良されないで旧型の2段目を使っているタイプですね。はい。 そういうとこですね。それから、7月4日にアリアン5の打ち上げが予定されてたんですが、水素メインバルブの漏洩ってことで、これも中止になってますね。
うん、
打ち上げについては、まあ、20日間以上後になるというアナウンスが出てますね。打ち上げについては、こんなところですかね。次に宇宙開発関係のニュースですね。まず最初に、暁の、再挑戦に関する JAXA からのプレスリリースですね。7月4日、宇宙航空研究開発機構 JAXA は、金星探査機暁の検証報告を行いました。でこの報告の中では、軌道制御エンジンのノズルが破損している可能性が高いことが分かり、うん、今後エンジンの代替使用も視野に入れながら、引き続き検証を行って、2015年11月の金星周回軌道入りの再挑戦を目指すということでしたね。これが昨年の5月に打ち上げられて、12月の周回軌道入りを挑戦したんですが、失敗した暁なんですけれども、メインエンジンですね、OMS。これが予定より早く止まってしまったということで失敗したんですが、うん、まあ、失敗の原因としては究明されたことは、ヘリウムタンクと燃料タンク、まあ、燃料をこう加圧するためにこのヘリウムガスで燃料タンクを加圧してるんですが、うん、ここにあの燃料が戻っていかないように逆流防止弁っていうのがあるんですけれども、
うん、
ここの部分がですね、酸化剤が逆流弁を投影して燃料タンク側の逆流弁付近まで潜り込んでしまって、燃焼まではいかなかったんですが、化学反応によって塩の結晶ですね、
うん、
ができてしまって、それによって詰まったであろうと。まあ、これはあの再現実験でもその結晶ができたってことなんですね。
うん、
おそらくこの塩によって詰まったんであろうということですね。
塩か。
うん、塩なんですよ。硝酸、まあ、硝酸アンモニウムなんですけど
ね。うん、
で、今年の9月頃ですね、メインの軌道制御エンジンのテスト噴射を行って、それの結果を見てですね、
うん、
メインエンジンで逆噴射を行って軌道周回軌道投入するのか、もしくはこれを使わずに姿勢制御用のエンジン RCS ですね、これを使って周回軌道入りを目指すのかを判断するということですね。まあ、あのメインエンジンについてはですね、ノズルの部分がどうも割れてしまってんじゃないかという、分析結果なんですが、これがまあ、あのスパッと割れてれば、水力は落ちますが、加速軌道に入ることはおそらく可能であろうということですね。で、これが斜めに割れてる場合、まっすぐ噴射できないんで、メインエンジンが使えないってことで、本来姿勢制御用のエンジンを4つ使って逆噴射をすると。
うん、
いうことなんですが、この場合水力が足らないので、
うん、
観測軌道、予定の観測軌道にはもう入らない。これを使った場合は、金星周回軌道には入るんだけど、もともと予定の観測軌道にはちょっと入れないということで、
うん、
まあ、この場合についてはちょっと観測計画もだいぶ見直しになるのかなというところですね。
うん、
しかもその RCS の場合にはあの酸化剤がいらない一液式のエンジンなんで、酸化剤はすべて捨てて、
そうですね、
少しでも軽くして、うん、
その前提ですね。酸化剤全部捨てて重量軽くした上での挑戦ってことですね。
どうやって酸化剤を捨てるかっていうのもいろいろと書かれて、この故障解析、うん、まあ、FTA の内容とか見ていくとすごく勉強になりますね。
そうですね。でもよくこれだけの資料をやっぱ出してくるなって感じですよね。
あ、
うん、やっぱこれもハヤブサ効果なのかなという。従来、衛星でトラブって、故障探求してこういう原因でしたという発表があってもですね、その技術的な裏付けっていうものは、ほとんど報道資料に出てこなかったんですけどね。
うん、
まあ、今回この暁に関してはかなり詳しい、分析資料が出てきましたね。
うん、
まあ、我々が見ても、ほうなるほどというような内容の、よくわかる内容だったんで、まあ、興味ある方はですね、JAXA のホームページのプレスリリースのところから、タグっていってもらうと、出てきますんで、ちょっと見ていただけるといいかなと思いますね。
もしかして、ちょっと、初歩的な質問かもしれないんですけど、
はい。
ノズルの、はい、要するにスカート部分ですよね。
はい、はい。
ノズル、はいはい。あれは、冷やすっていうか、私は、なんか、つくばの宇宙センターで、こう、お姉さんが説明するの聞いたら、ここのところにずっと、液体の、なんだったかな、液体水素か何かが 流れて、
LE7 とか LE5 の再生冷却ノズル、
そうそうそうそう、
はい、
はい
はい、
それで冷やしてこう熱が伝わらないようにするんですよっていう説明を受けたんですけど、
はいはいはい、
ノズルっていうものの本来の目的っていうのはとりあえず噴射の方向を安定させるっていうのが一番の目的なんですか？
いや、一番はですね、
うん、
噴射速度を速くするのが目的ですね。
はあ。
うん。燃焼後にこう絞り込みますよね。
はい。
絞った、ガスを広げてやるパターンをですね。
はい。
これを周囲の圧力、まあ、真空中と大気中でまた違うんですけど、
はい。
これをうまく広げてやることによって、噴射速度を機体の速度を加速することができるんですよ。
あ、
でノズルがあって開口比って言うんですけど、
はい、
絞ったところから口までどれぐらいの比率で広げてやって、その時の広がり方ですね、
はい、
まあ、それを適切にすると、
はい、
水力が上がると、
なるほど、
噴射速度が上がるというのが、まあ、一番の目的ですね。
あ、
うん、だもんで、この大気の圧力とか真空中でその条件が違うんで、
うん、
水力が全然違う。例えば日本で言うと LE7 の、まあ、超スカート型超ノズルのものと、
はい、
2段目で使う真空中で使う LE5B とかのノズルを比べるとほぼ同じというか、LE7
の方
が気持ち、 5B の方がちょっと大きいかなぐらいですよね。
あ、
うん、それは大気圧のところだと広がらない。ロケットの打ち上げよく見てると、
はい、
そうですね、燃焼、よく見えるのは、ケロシンの燃料のやつはよくわかるんですけど、アトラス5の打ち上げの動画とか見ていただけるとわかるんですけど、はいはい、打ち上がった瞬間っていうのは、ほぼノズルからまっすぐガスが出てるんですよね。
はいはい、
これがパワーを上げてずっと飛んで、高度が上がっていくと、それがだんだんだんだん広がっていくんですよね。
は
ぁ。それは周囲の圧力が、大気圧がなくなって圧力が下がってくるんで、そのガスが広がるんですよね。
はい、
でそうすると、その広がり、周りの周囲の圧力に比べて、そのノズルの開口比っていうのは本来は最適なものに変えないといけないんですよね。
うん、
だからスペースシャトルみたいに、
はい、
地上から軌道まで1個のエンジンでやろうとすると、
はい、
その開口比っていう問題が、非常に解決が難しくなるんで、スペースシャトルのメインエンジンってのはものすごいんですよ。うん、
ああ、なるほど。
うん、
だから SRB をつけたっていうのもあるんです
か？もちろんそうですけどね。
あ、
うん、だから、例えば、極端な話、MU5 の3段目か。
はい。
3段目とかいうのは、飛騨の匠システムじゃないのって言われてるんですけど。真空中で使うノズルがでかいんで、
はい、
それを最初からその形のまま搭載すると、その全長が長くなってしまったり、結局段幹部、段と段をつなぐ部分が長くなってしまうんですよね。
あ、
それを、はい、半分にちょん切った状態で畳んで積んで飛ばして、噴射する前にバネ仕掛けでバジョンとこうノズルが伸びて、
はいはい、
大きなノズルになって、点火するという、そういうシステムを使ってるぐらいなんですけど。
可変ノズルみたいな。
そうですね、可変ノズルっていう感じですね。
折りたたみ式、
うん。折りたたみ式。
折りたたみ式。へぇ、
うん、というわけなんで、
はい。
まあ、当然今回の暁のスラスターも真空中で使うスラスターなんで、はいはい、結構開口比の大きな、
うん、
絵を見て、よく見てるとわかるんですけど、結構でかいノズルがついてるんですけど、
はい。
燃焼室がものすごく小さく見えます、
うん、そうそうそう。
まあ、これが根元から落ちたとしても、
はい。
水力は、だが出ることは出ますけどね。
ああ、
うん。で、さっきの冷却の話もあるんですけど、
はい、
いわゆる液酸液水を使ったり、まあ、ケロシンを使っているような大きなエンジンは、
はい、
スカートの中にパイプが入ってて、そこに液体水素なり液体酸素を通して冷却を行うですね、はいはい、もしくはアブレーション材料を使って、まあ、燃焼している間に溶けきらないような材料にすると、
はい、
どっちかなんですけど、まあ、今回の場合は、というかこういうスラスター系の場合はですね、
うん、
燃料をですね、最適な燃料混合比よりちょっと燃料量を多くして、
はい、
燃え尽きない燃料をノズルの周囲にこう通すってことをするんですよ。
おお。
真ん中は結局燃焼したガスが通るんですけど、ノズルの壁に沿っては燃焼しないヒドロジンが流れていくと。いうことによって、そのヒドラジンが気化することによって、直接ノズルに熱が加わらないようにすると。 いうことだったんですが、今回は酸化剤の方が多くなってしまったので、要するに本来燃料が余んなきゃノズルが冷却できないところを逆に酸化剤の方が多かったんで、
はい、
その冷却効かない状態でしかも酸素が多いから強力に燃焼したわけですよね。
あー、なるほど。
それで発生した熱を冷却することができずに、
はい
はい、ノズルが熱でやられたと、
あ
いう現象が起きてるんですよね。ということなんで、まあ、今回だから前回の金星周回軌道投入の時の姿勢データを見るとおそらく綺麗に折れてるんじゃないのかなということですよね。あるところで姿勢が乱れるのが消えましたからね、
はい、
うん、まあ、そういうことなんで、まあ、とりあえずそれを9月に確認の燃焼試験を行うということですね、
はい、
うん、
ノズルの話も結構いろいろと面白い、
ね、そうですね、
面白いですね、
うん、
はい、
ノズル回顧費、うん、またね、これを解決する指標から宇宙空間まで全て最適な条件を形成するのはスパイクノズルというノズルがあるんですけど、うん、これを使おうとしてシャトル後継機の X31 っていうのを開発したんですけど、
うん、
うまくいかなかったと、
あ
いうことですね、はい、これを使うとロケットブースターなしに地表面から宇宙空間まで1個のエンジンで行けますと、
うんうん、だからこう1段2段3段って切り離すっていうのは そういう意味でもノズルがそれぞれ作れるっていうの で随分とそこのところで燃料のコストが良くなるわけなんですね。
そうですね。燃料のコストっていうか、そのエンジンが最適化できるってことですね。う
ん、はいはい。
出力が。
うん。
うん。出力のコストというか、なんか、要するに、一番いい力で、
うん。うん。だからこの高度、この大気圧の時はこういう回光比のエンジンを使って、はい、これで高度何キロまで飛ばして、次の高度は2段目はこれでっていうことで。だから設計しやすいですよね。
はいはい。
技術的に容易になるってことなんですよね。まあ、あとはもちろん質量をどんどん落としていくんで、楽になるってことがありますけどね。うん、まあ、下から上まで一気にやろうとすると無理がいろいろ。まあ、シャトルの場合の SSME はそれを燃焼圧で乗り切ってるんですよね。
うん、
あれだから220気圧という強力な燃焼圧で噴射することによって、うん、大気の濃い地表面から水力を稼げるように作られてるんですよね。
なるほど。
はい。ノズルの話はだいぶ長くなりました
ね。ありがとうございます。
いえいえ、はい。はい、ちなみに現在航行中の暁はですね、太陽の向こう側を今通過しているところなので、日の出とですね今共同観測を行ってますね、コロナの、
うんうん
うん、まあ、ちょうど向こう側にいることを利用してですね、暁から届く電波の、乱れ具合で太陽風の乱れを観測して、でそこにそれを日の出で同時に観測を行って現象の差異を確認すると、
うん、
いう観測が今やってるところですね。次も JAXA の宇宙圏なんですけど、航空宇宙開発研究機構は次世代電波天文衛星アストロ G の開発を中止する方面を固めたということで報道されてますね、
うん、
これまだ報道だけで公式発表がないんですけど、
うん、ですね、先週と今日と報告会の方がお休みということで。
そうですね。
なかなか詳細が出てこないんですけれど。
宇宙開発委員会で報告をしないとおそらく公式発表は出ないんでですね。
うん、
アストロ G に関しては、いろいろ技術的な問題が、報道でもいろいろ伝えられてましたけどね。
うん、
やっぱり最終的には宇宙空間で網を広げる形のアンテナなんですけど、これの精度がやっぱり十分に出なかったということですね。うん、これはさらに精度が出るまで進めていくと予算もまたかなり超過するということで、ね、
うん、
なかなか難しいところですね、うん、現在のところでも143億円投入してるんですよね、
うん、
アストロ G の前のスペース VLBI 衛星ハルカーですね、これはいわゆる普通のパラボラですね、
うん、
まあ、あれを普通のというか
普通のというか、まあ、オフセットパラボラじゃないんでですね、うん、でかいアンテナですけど、
うん、
衛星のその本体の軸を中心にこう広がるアンテナですね。で今回は、キク8号のですね、 うん、オフセットパラボラアンテナをベースに開発ということだったんですが、
うん、
直径9メートルの巨大アンテナですね、
うん、
まあ、ただ通信衛星としては十分な精度だったんですが、それを電波望遠鏡として使うための改造ですね、まあ、これがうまくいかなかったっていうことですね、
うん、
まあ、これもあの衛星本体からこう斜めに1個だけ出てるんで、もう私なんかも見ててもかなり長い棒でアンテナとつながってるんですけど、本体のそのリアクションホイールとかで姿勢をこうずっと、まあ空の一点を観測するためには軌道を回りながらずっと姿勢を変更させなきゃいけないんですけど、そういうのとかもこの細い棒でアンテナにちゃんと伝わるのかなと思って、いろいろそういうところもおそらく難しかったんだろうなというと、まあ、あの、うん、最終的にはその結局アンテナの面が綺麗な放物面が出ないということだったんですけどね、うん、非常に残念ですね。このスペース VLBI っていうのを切り開いた日本が航続衛星を上げられないっていうのは難しいところですね、うんうん、まあ、ただあとはこれはまあ、今年やかに聞く話なんですけど、電波天文のコミュニティから強力なニーズがなかったというのもどうもあるみたいですね、
うん、
まあ、それがあのどういうニーズ違いなのかちょっと私はよくわからないんですけど、観測している周波数がニーズが少なかったのか、スペース VLBI というもの自体のニーズが少ないのかですね、
うん、
まあ、アルマとかを作って電波望遠鏡で高分解能で観測したいというニーズがあるのは間違いないんですけど、
うん、
それがなぜアストロジーに対してその世界的な電波と天文分野からの応援がなかったのかなっていうのが、後押しがなかったのか、なぜだろうというのがちょっと分かんないところなんですけどね、
うん、
今後の打ち上げ予定のところでも話すんですけど、7月18日ですね、ロシアがゼニットロケットでスペクトロ R という衛星を上げるんですけど、これスペース VLBI 衛星なんですよね、
うん、
元祖の日本が中心になってスペクトロの方が上がるっていうのはちょっと非常に寂しいところですけどね、
うん、
ちょっとこの辺も今後どうなるのか、まだ公式発表も何もないんですね。残念なところですね。それでは次はですね、NASA の火星探査ローバーですね。キュリオシティ、マーズサイエンスラボラトリーですね。これが、開発が行われたカリフォルニア州のジェット推進研究所 JPL から打ち上げが行われるフロリダのケープカナベラルに輸送された、搬入されたってことですね。キュリオシティはですね、打ち上げについては、打ち上げウィンドウが今年の11月25日から12月18日の間ということで予定されております。火星到着予定は2012年の8月ですね。ただ、キュリオシティに関しては、先日からですね、打ち上げに間に合わないんじゃないかとかいう指摘もあるんですけど、
うん、
まあ、NASA の公式としては、まあ、楽観的な見通しで捉えてるということで、まあ、その予測にも幅があるんですけど、うん、まあ、間に合うということで進めてるということですね。
なんかソフトウェア自体はその軌道飛行してる間に書き換えて完成させるからっていうような話も聞くので、
うん、そうですね、
未完成で上げるのもちょっとどうだろうと思いながら
観測機器についてももう間に合わないってことで、
うん、
ジェームズ・キャメロン監督が、開発をお手伝いとかも支援してた 3D カメラですね、ハイビジョン 3D カメラ、うん、これも間に合わないってことで開発中止になっちゃいましたね、
うん、
まあ、もともとサイエンスミッションには予定されてないものだったんで、カグヤにハイビジョンカメラ積んだのと同じような観点で積もうってことだったんですけど、
うん
うん、まあ、これについても間に合わないってことで、まあ、積まなくなったというところですね、うん、早く上げないと、前回もね、お伝えしましたけど、原子力電池がなくなっちゃうんで、電池が切れちゃうんですね。次もあんまり良くない話なんですけど、これも NASA のハプル宇宙望遠鏡の後継機ということで、現在開発中のジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡ですね。
うん、
これも、期間の遅延と予算の課題で、アメリカの下院ですね、下院の予算委員会で開発中止を迫られているというところですね。今のところ数十億ドルに上る予算超過ですね。それから期間的にももう7年ぐらい遅れてるんですね、
うん、
現状予定より
ですね、ま、さらに遅れて、当初の予定から4倍近い予算の超過っていうことで、
うん、
まあ、ただジェームズ・ウェップに関してはもう需要というよりはもう熱望されてますもんね、このアップルの
関係
というのは、
うん、
これを打ち上げないのは人類にとっての最大の損失であるっていうぐらい、
うん、
そうですね、ジェームズ・ウェップはですね、ハブルの後継なんですけど、ハブルと違って可視光とか紫外線の 観測器は持たないですね。でも目的を、観測範囲を周波数を赤外線に絞って、要するに宇宙開闢直後、ビッグバン直後のいわゆるファーストスターとかファーストギャラクシーの観測を目的としていますね。で、軌道もですね、地球周回軌道じゃなくて太陽と地球の、ラグランジュポイントの L2 に投入、で反射鏡についても、ハッブルの 2.5 メートル鏡より巨大な、6.5 メートル鏡ですね、6分割のベリリウムの鏡なんですけど、ということでジェームズ・ウェッブが上がらないと、まあ、地上の望遠鏡もこの間スペシャルでお伝えした通りいろいろ進歩はしてるんですけど、まあ、ハッブル上がった時のような劇的な観測の進歩というのがやっぱり地上の望遠鏡の進歩じゃなかなか追いつかないというところで、世界中から応援が来ているというところですね。これも、まあ、ずさんといえばずさん、まあ、結果論ですけどね、現場の人。
あれですね、L2 に置くんだったら直しに行けないですよね、もう。
もうこれは直しに行けないです。置きっぱなしですね。
となるとやっぱり新宇宙探査機みたいにこう、本当にもうその場、もう上げたらそのまんまになるっていうことを前提に望遠鏡のような動かし回るシステムを作らないといけないっていうのは、難しいのかなと思ったりもします。
そうですね。今回はその、かなり低い周波数帯域の赤外線を観測したいんで、巨大な赤外線源である地球がすぐ傍らにある状態は困るということで、周回軌道じゃない。それともう一つは、L2 っていうのは結局、極端に言うと、太陽をずっと地球が隠してる位置になるんですよね。太陽、地球、その影が L2 なんですね。まあ、ずっと L2 にいると結局光が当たらないんで発電できないんで、実際には L2 のポイントにあったハロー軌道と言われる L2 付近を影と日向を出たり入ったりするようなハロー軌道というのに乗るんですけど、まあ、要するにあの太陽の光もかなり地球を使ってシャットアウトするということで、まあ、この L2 を使うというのがこのごく低い赤外線周波数でごく弱い光を観測するのはやっぱり必要ということで、そういう L2 ですね。もちろんその修理はできないの前提の上ですね。しかも打ち上げもこれも結局シャトルものためになっちゃったんで、アリアン5の予定ですね。あの L2 に観測衛星を上げるというのは今いろいろ案はたくさんありますね。実現のその近いものも遠いものも含めてですね。ちょっと L2 っていうのは、まあ、今後新宇宙ポートの話も含めてやっぱり着目すべき地点かなという軌道かなというところですね。はい、それから7月16日に小惑星ベスタに到着予定の NASA の小惑星探査機ドーンですね、これがですねイオンエンジン制御機が、予備系に切り替えたということですね。メインがダメになってですね、でリアクションホイールも4機中1機が現在不調ということで、やっぱりなかなか、すんなりとは理解してくれないということですね。
まだ一応想定の範囲内ではありますからね。
もちろんそうですね。予備ですからね。ホイールも4機中1機ですからね。
大丈夫です。やっぱさすがだなっていう。
まあ、どうもね、ベスターにとどまらずまた次に来ますからね。ここで壊れてるようじゃちょっと困っちゃうと。次は宇宙科学関係ですね。スバルの視力が10倍になったということで、7月8日に、国立天文台の発表ですね。ハワイにあるスバル望遠鏡の、レーザーガイド製生成装置と、補償光学装置との統合した観測システムが完成し、クリアに撮影できる空の領域が大幅に広がったということですね。これもスペシャルでスバル望遠鏡の時にお伝えしてるんですが、レーザービームを発射して高さ90キロの大気中のナトリウム分子を冷気して人工的な星を作り、その星が揺らぐのを観測して、その揺らぎが消えるように鏡を超高速で188素子の鏡を超高速で振動させて大気の揺らぎを打ち消すという補償光学ですね、これをが、昨年の暮れに装着してスバルに取り付けられたということはすでにお伝えしたんですが、それのシステムを使った、撮影画像ですね、クエーサー、重力レンズので歪んだクエーサーで 分解能が10倍に上がった解像力で撮影した画像っていうのがいよいよ公表されたと、
うん、
いうことで、これからバリバリこの解像度で撮影するぞというところなんですが、
うん、
そうですね、現在スバルについては7月2日に主焦点部の観測装置の冷却用の冷却液ですね、冷却水が漏れてしまいまして、
うん、
現在ちょっと観測一時中止中ですね、
うん、
まあ、主焦点のところもそうなんですが、鏡に液が落ちて、で真ん中に開いてるあのカセグレンの穴からカセグレンの位置の観測装置そのものがびしょびしょに濡れてしまったようでですね、
うん、これ写真見たらべっちゃり
べっちゃりですね、
ですね、
うん、
で
冷却水って言っても、まあ、水というかあの車のクーラントですからね、
うん、
かなりベトベトのものなんでですね、これをちょっと撮るのもなかなか大変かなというところですね、うん、ツイッターでもあの応援ツイートを募集してますんですね、ぜひあの国立天文台に5000円をということですね、うん、次がですね、超新星爆発、超新星 1987A の観測結果でまた新しい観測事実が分かったということですね、
うん、
7月12日ヨーロッパ宇宙機関と NASA の共同発表ですね。ヨーロッパ宇宙機関の赤外線天文衛星ハーシェルの観測で、大マゼラン星雲の超新星、超新星 1987A が予想以上に明るくなっていて、これまでの見積もりよりもはるかに大量の塵を生成しているということが分かったということで、
うん、
初期宇宙に見られる塵はやっぱり超新星爆発が起源であるという可能性が出てきたということですね。うん、ハーシェルについては、まあ、先ほどもいろいろ出てきた宇宙望遠鏡のうちの一つなんですが、これは遠赤外線域の観測がやっぱ強い望遠鏡なんですけれども、これで、大マゼラン星雲の、天体、超新星 1987A ですね。これを観測したところ、1987A については、もちろん超新星爆発が終わったので、いわゆる光ですね。これは可視光は、まあ、ほとんど発してないんですが、遠赤外線で測定したところ、現在の太陽に比べても220倍、地球の、あの太陽系の太陽ですね、これと比べても220倍の遠赤外線を発しているということが分かったということと、それから、ものすごい勢いで塵がやっぱり発生していて、この遠赤外線、塵は遠赤外線を発生するんで、超新星爆発痕跡の周辺に漂っている塵の量を見積もったところ、太陽の 0.4 倍から 0.7 倍の塵が漂っていると。
うん、
いうことで、地球程度の天体であれば20万個ほど作れる量の塵が広がっていると
地球何個分っていうやつですね、うん、
地球20万個分ですねで、まあ、もともとこう宇宙空間の塵はですね、年を取った赤色巨星がゆっくりと放出する、まあ、惑星状星雲ってこう言うんですけど、
うんうん、
まあ、そういうふうにゆっくりと散らばる現象で宇宙空間に広がると思われていたんですが、まあ、超新星爆発でも結構大量の塵が出るということが、
うん、
まあ、今回分かったということで、今までの考え方でいくと、初期宇宙でいわゆるファーストスターたちができた後に、
うん、
その宇宙空間にその塵が、いわゆる惑星を作るための塵ができるのにかなりの時間がかかる説明だったんですが、超新星爆発でできるんであれば、うん、重くて寿命の短い星がかなり早い時期に超新星爆発して大量の塵を放出したということが分かるので、
うん、
大量の塵を作るのにさほど時間がかからないと、
うん、
まあ、さほど時間がかからないと言ったって、まあ、数億年はかかるわけですけども、
うん、
そういうことで今まで考えられていた宇宙初期のシナリオがちょっと早まる可能性があるという観測結果ですね、
うん、面白いですよね。なんかこう水素とかヘリウムとかこうしょぼい軽い原子、
はい、
あの軽い分子がずっと集まって、
はい、
あの星になってその星の中で、はい、鉄やらマグネシウムやら重いやつがどんどんどんどんできて、最後にこうやって作った後ボーンって爆発して散らかすっていうのが、
うん、そうですね、
うん、
まさに我々の構成している体自体も全て超新星爆発がなければ
、ね、
存在しなかったという、
うん、
ことですからね。 次はですね、海王星がですね、1846年9月23日に発見されて以来、発見した位置に一周しておおむね戻ったということですね、うん。海王星年の1年なんですが、その間に地球は太陽を165周しております。太陽、地球の約30倍遠い軌道を回ってるんですけどね。
うん、
まあ、海王星というと、あの、ボイジャー2号がですね、捉えたあの、青い映像が非常に印象的なんですけどね。
うんうん、
海王星に関しては、天王星の軌道の乱れから力学的に発見された星ですからね。
うん、
その当時の観測技術もすごいなと思いますけどね。
うん、
まあ、ようやく一周ということで、今のところ太陽系で最も遠い惑星ということですよね。
うん、
それでは次のニュースいきます。次はですね、名古屋大学と東京大学の発表ですね、宇宙に満ちてる可視光の光線源をほぼ全て解明ということで発表になってます、
うん、
名古屋大学と東京大学のグループが NASA の探査機、パイオニア10号と11号のデータを利用し、世界で初めて、宇宙空間にある可視光線の明るさを計測したと。これによって現在すでに分かっている可視光線源で宇宙に存在する全ての可視光を説明することが分かったということですね、うん、宇宙にどれぐらいの光があるかっていうのはオルバースのパラドックスというのが、
うん、
まあ、有名なんですけど、無限に宇宙に星があるならば、
うん、
全て星の明かりで空を埋め尽くされて黒くならないはずだというパラドックスなんですけど、実際にはその赤外変異とかそういうもので、3ケルビンの背景放射まで落ち込んでるんで、可視光じゃなくなってるんで、
うん、
あの、暗くなってるっていうことなんですけども、じゃあどれぐらいの可視光源があるのかということをこう今回調べてみたわけですね。地球の周りで観測すると、結局地球大気から出る放射とか太陽から来る放射によって宇宙全体の背景可視光明るさを測ることは困難っていうことなので、70年代に打ち上げられた NASA の探査機パイオニア10号と11号が火星から木星の間をの軌道を飛行している際に、取得した宇宙空間の明るさデータを利用して、星が全く見えない領域の可視光の明るさについて計測を行ったと。で、その中から、天の川そのものや、あとは恒星一個一個あるこの範囲を見ているという中に、我々が現在カタログ化している結局小基地の星をすべてマイナスしていくと、どれぐらいの明るさが残りますかということをやったらしいですね。うんうん、で、そうすると、まあ、綺麗なグラフが出たそうで、計算によって導き出された観測値はですね、8ナノワットパー平米パーステラジアンという、うん、ちょっと難しいんですけど、名古屋大学の例、例えによると、真っ暗なディズニーランドをろうそく3本照らしたぐらいの明るさと。いうことらしいですね。これ結構明るいなという印象なんですけどね。まあ重要なのは、この明るさがいくつかということもさることながら、実際の観測値とですね、これが一致するということで、今我々がこう分かっている星、可視光を発している星を、全部足すと観測値と一致するっていうことなので、まあ我々がまだ見つけていない可視光を発する星はもうほとんどないということが言えるということですね、
うん、
で、そうすると重力的に予測される物質の量よりもはるかに少なくなってしまうので、残りについては可視光を出していない暗黒物質もしくは暗黒エネルギーというものになるということですね、
うん、
まあ、もちろんあの電波とか赤外線とかいろいろ他の波長域の話はあるんですけど、まあ、可視光について対してはそういう観測結果が出ましたと、
うん、
いうことですね。宇宙の姿全体を解明するのに一つの大きな手がかりになるというところですね、まあ、それとあのスペースニュースダイジェストとしては着目点としては、これをパイオニア10号と11号のデータから導き出したということですね、
うん、
当の
昔にね、
前ですもんね、うん、そうです、70年代ですもんね
スペースシャトルより前
そう前です、うん、これ私パイオニア15、11号覚えてますけどね、
うん、
最近 の他の発見とかもですね、
うん、
そのために観測した結果というよりも、過去撮影した、スバルのデータを今までで見てなかったような角度で見方で見たらこういう新しい発見が出ました、
うん、
ハッブルのデータを見返したらこういうデータがこういう発見がありましたっていうのはものすごくやっぱありますよね、
うん、
まあ、昔は望遠鏡なり探査機も結局その目的のために観測をして、その結果イコール成果という形だったんですけども、今はそういうことじゃなくて、他の目的のために撮影された画像の中から、また別の知見が得られるということがよくあるんでですね、
うん、
その辺がちょっとこう、まあ、コンピューターの発達によってそのデータの取り出しが昔よりも容易にできるようになったということもあると思うんですけれども、
うん
うん、そういうところがですね、より正しい知見がどんどん出てくるようになったっていうところはちょっとほうと思ったところですね、
うん、いろいろ要するに計算を重ねるっていうのも、うん、そのコンピューターの速度がもうとんでもない進歩してるから、その計算を重ねるって昔は夢物語だったような計算が今は実際にできるようになって、現実的な時間でできるような可能になってきてるっていうのが、こうデータの見直しの部分みたいになってるところもあるんですかね。
そうですね、まあ、そういうのあると思いますよ、
うん、
まあ、例えばこの光の量とかも結局昔の写真乾板でやってたアナログの時代では結局デジタルデータ化されなければそんなことは不可能な話ですね、うん、はいはい、2枚の写真をこう見比べてそのハッブルさんがアンドロメダの距離を測るときに星の違いを写真乾板を毎晩見比べてたっていう時代と比べるとですね、そこがやっぱりまあ全然違うなというところですよね、
うん、
はい、それでは宇宙科学についてはこれくらいですね、じゃあ次に ISS リポートいきますね。現在 ISS については長期滞在で6名、アンドレイ・ポリシェンココマンダー、アレクサンダー・サマクチャイ飛行士、ロナルド・ギャレン飛行士、そして、マイケル・フォッソム飛行士、古川聡飛行士、セルゲイ・ロルコフ飛行士の6人が登場中ですね、
うん、
ISS に関してはもうとりあえず今アトランティスが上がりましたんで、まあ、荷物の運び出しと観測機器の設置で非常に忙しい状態ですね、
うん、
通常よりも人が少ない状態なんで、
うん、
睡眠時間がちょっと削られた状態での作業っていう風に、
そうですね、うん、かなりお忙しいことですね。今回のですね、STS-135 のミッション、UTT フライト7になるんですけども、今回は特徴的なのはやっぱり、人数が少ないってことですね。これはレスキュー用のシャトルが用意できないってことなので、
うん、
いざとなったらソユーズに乗って順々に帰んなきゃいけないんで、たくさん人が挙げられないってことです。4人ですね。
うん、
で、今回の、ミッションで、まあ、メインのペイロードについては MPLM、今回はラファエロですね、
うん、
多目的補給モジュールで持ち込んで、
うん、
主な搭載品はというか、今回運搬する貨物のうちの3分の1以上は食料ですね、
うん、
今回とりあえず食料をたくさん持ち込んで半年分以上を持ち込んだらしいですね、
うん、
でこの後今年予定されている HTV と ATV の運搬をすると約1年分がこれで確保されたということで、うん、まあ、なんでこんなにたくさん打ち上げるかというと、事後輸送を期待されているアメリカの商業宇宙船ですね、
うん、
これが予定よりもし遅れても食料が尽きないようにするということで、
うん、
とりあえず予備を考えてたくさん持ち込むということですね、うん、で機関についても、できるだけ大量のものを持ち帰るということで、
うん、
5トン近い荷物をお持ち帰るということらしいですね、
うん
うん、
ちょっと変わったところで実験装置で、ロボットによる燃料補給ミッションの実験装置ということで、何かというとですね、軌道上の人工衛星に燃料がなくなった人工衛星を補給しようと、燃料を補給してまた使えるようにしようということを考えていて、それが実際に軌道上で思うように燃料補給ができるかということを実験するための実験機器ですね、
うん、
で持ってったものはその疑似衛星の燃料供給系を作られたRPM というロボティックリフューエリングミッションの実験装置ですね。それと、まあ、これをこう、まあ、実際の衛星には燃料補給口なんて開いてないんで、サイドをこう切り開いて、パイプ切って入れなきゃいけないんで、それを行うための工具類ですね。これをデクスターに取り付けて、実際にその切った貼ったを行って、燃料の補給が実際できるかどうかをちょっと試してみるということの工具を持ってってますね。それからまあ細かい荷物としては、尿の再生処理装置用の排液タンクをちょっと新しいものに変えると、それから二酸化炭素除去装置の小型の試験、 それから超音波診断装置が、10年間使われてきた今までものを故障したために新しいものと交換、
うん、
それから iPhone4 これが積載品ですね宇宙実験の補助ツールとして支援ツールをインストールして、宇宙用のアプリをインストールした iPhone4 を試験的に使用するということですね、はい、シャトルのコックピットの窓にアルバピッチマニューバーの撮影したときに、あの iPhone が、iPhone じゃない、iPod が映ってたということは過去ありましたけど、まあ、iPhone が ISS に持ち込まれるのは今回が初めてということですね。うん、それで今回やっぱ人数も少ないということで、今日、ちょうど収録してる今日ですね、船外活動を行って、先ほどの燃料の試験装置とかをこう取り付けてるんですけれども、これ通常シャトルで持ち上げたものについてはシャトルのクルーが船外活動を行うんですけど、今回に関しては、ISS の初期滞在クルーの2名が EVA を行ってますね、
うん、
ロナルド・ギャレンさんとマイケル・フォッサムさんが出てますね、
うん、
今回からキャンプアウトじゃなくてアイルですね、
うん、
アイルという名前のやり方 ISLE ですね、宇宙服を着て運動するやつですね、
はい、
これが正式な窒素の排出プロセスということになりますので、今後はこれを行うということですね、
うん、ちょうど前回からでした
ね、前回で試したんですね、実験したんですよね、うん、で今回からその結果に基づいて公式ですね、
うん、
とまあこまごまと実験装置の取り付けとか、アンモニアポンプの修理とかいろいろミッションはあるんですけれども、で今回、今日だったかな、公式には今日1日ミッション延長されましたね、
期間の日程がですね、
うん、そうですね、あの期間が7月20日の期間予定だったんですけど21日になりましたね、
うん、
それから分離した後にですね、太陽電池の性能試験用の小型衛星の放出というのをやるようですね、
うん、
本来の予定通りであればアポロ11号の月着陸から24周年となる7月20日に帰還するはずだったんですが、
うん、
まあ、1日ずれちゃったんでちょっとそれはなくなりましたということですね、うん、JAXA 関係の実験品としては、持ち上げるものについては、マイコという実験キットですね、これは体に付着した心筋を採取するという実験のその採取用のツールですね、
うん、
これを持ち上げます。で JAXA 関連の回収品ですね、軌道から持って帰るものについては各実験の成果品、キュウリの種の重力でどう変化するかという実験の結果と、あと二次元ナノテンプレートの出来上がったテンプレートですね、
うん、
それから髪の毛ヘア実験、髪の毛のサンプル、それから先ほどのマイオのこの採取したサンプルですね、これを持ち帰ることになってます。そしてですね、今回もしシャトルが、まあ今のところ異常はないんですけど、シャトルが異常があった場合の期間計画というのが、まああらかじめ決められてまして、4人がですね逐次帰るということで、1人が今年の9月、2011年9月2人目が2011年の11月、
うん、
3人目は2012年の4月、
うん、
最終の人は2012年の6月の予定になってるんですよね。
すごい長期滞在ですね。
もう普通の長期滞在話にならないぐらい丸1年 ISS にいないといけないっていうことですね、
うん、
逆にもしそれでアトランティスがダメだった場合、くっつけたままで運用するんですかね。
どうですかね。
無人で切り離すわけにもいかないでしょうから。
でも無人で切り離すんじゃないかな。
なんか、つけてたら。
これついてると、HTV とかつきませんから。
そうですよね。
まあ、どっちにしろ、外さなきゃいけないですよね。他の補給船が、ロシア以外の補給船はドッキングできなくなって、ATV はドッキングできますけど、
うん、
いわゆるアメリカ系 のドラゴンとかがドッキングできなくなってしまうんですね。
うん、
何らかの時点で切り離して。まあ、軌道上でデオビットするぐらいはおそらく自動でできるでしょうからね。
うん、
着陸もフルオートというボタンはついてるそうですけれども、過去一度も押されたことはないらしいですけどね。
こうなんか本当に問題がありそうで、ちょっと機関に危険があるっていうんだったら、フルオートで 下ろしてみるっていうミッションもありそうな感じはしますけどね。
うん、そうですね。でもそれちょっと挑戦すると、それがまた何か巻き起こりそうで。
素直にもう燃やして。
そうですね。
燃やしちゃうんですかね、やっぱり。
確実に燃やしちゃった方が、変なとこに変なもの落ちると、また大変ですからね。
うん、
前回のコロンビアも、5000キロにわたって破片が散らばりましたからね。
そうですね。
それで、まあ、これでシャトルのミッションが終わりで、ISS については、あと1回、ロシアの、実験モジュールですね。これがプロトンで打ち上げになりますけど、現在ついてるピアースドッキング室ですね。これが老朽化してますんで、ここと交換して、欧州ロボットアームのついたロシアの実験棟が、今年中に一応予定としては上がるようになってますね。これがつきますと、うん、ハードウェア、の大物の構成としては一応完成という形になりますね。また今後の話もありますもんね。アメリカ、ロシア、カナダについては2020年までの運用延長について、いわゆる議会レベルで認証を取ってるんですけどね。日本については、その2015年以降については、まあ JAXA としては延長したいという意向を持ってるんですけれども、いわゆる国会とかでですね、内閣閣議とかで、方針が確定してないんでですね、一応国家としてはまだ、日本国としてはまだ結論出してないんですよね。早く出してもらいたいんですけど、ちょっと現状だとそんなことやってる状況じゃないのかなというところなんですけどね。
今後でいくと、ISS にインドがなんか参加するみたいな話。
ああ、16番目の国になるかどうかって話ですよね。
出てきましたね。
うん。そういうところで、ISS リポートについては以上ですね。それでは最後に打ち上げ予定ですね。まずは4月の14日、日本時間午後3時40分。9分から午後4時8分の間の予定ということで、デルタ4ロケットで、GPS 衛星の打ち上げ予定されてますね。それから7月15日の日本時間午後8時18分から38分の間に、インドの PSLV ロケットで、GSAT-12、 それから7月16日日本時間午前8時16分に、プロトンロケットで SES-3 と、CASSAT-2、これも ILS 社の受注の打ち上げですね。民間の打ち上げです。それから7月18日、日本時間午前11時31分に、ゼニットロケットによるスペクトロ R、先ほど言ったスペース VLBI 衛星ですね。これの打ち上げが予定されています。それから7月21日にドニエプルロケットですね。もう何度もお知らせしてますけど、これがようやく日付がまた出ましたね。各大学の小型衛星と8個以上上げるんですね。それから前回打ち上げて中止になったアリアン5が、まあ7月末頃に再度挑戦の予定ですね。それから7月31日にプロトンロケットによる、ビアサット1、まあこれもアメリカの ILS の打ち上げですね。それから8月に入りまして、8月6日の日本時間午前0時39分から午前2時9分の間に、アトラス5ロケットによる木星探査機ジュノーの打ち上げですね。いよいよジュノーの打ち上げ迫ってきましたね。アトラス5でドカッと打ち上げて
今度も551でしたっけ。
ジュノーの打ち上げについては、アトラス5の今のところ最強バージョンですね、ニューホライズンズを上げたのと同じ、5機の、固体ロケットブースターを取り付けた最強バージョンのアトラス5の打ち上げになりますね、アトラス5については、今年は11月にキュリオシティですね、マーズサイエンスラボラティ、これは541ですね、4、ブースター4機、今年についてはそんなとこなんですよね。一応、まあ、8月上旬まではそんな感じになってますね。打ち上げ予定については、まあ、変更や遅延が発生しますので、見学やライブ中継を見られる方については、最新の情報をご確認ください。私については、スペースフライトナウや、シエルさんの作られている宇宙開発イベントスケジュールというサイトで確認をしております。それからイベント関係ですが、7月24日に、 相模原市立博物館で、暁の公演ですね。これが予定されてますね。それから7月29日、30日に、JAXA の相模原キャンパスの特別公開。それからちょっと8月になりますが、8月20日に国立天文台の、延山の電波、延山天文台ですね。電波天文台のですね。こちらの一般公開が予定されてますね。じゃあ、エイトさんからお願いします。
はい。本日7月13日付で、発表になりました情報ですけれど、JAXA の方からですね、H2B ロケット3号機用の、上段 LE5B2 エンジンの両周燃焼試験の実施についてという、アナウンスがありました。こちらはですね、H2B ロケット、まあ、H2A ロケットも一緒なんですけれど、それの第2弾、上段に使われている LE5B2 というエンジンの燃焼試験を行ってから機体に組み付けるんですが、その燃焼試験を行うという案内です。この燃焼試験を行うのは、宮城県の角田宇宙センターというところで実施します。こちらは、さっきのあの震災の方でちょっと被害を受けまして、つい最近まで、はい、復旧を行っており、一応今年度中の打ち上げということで、この H2B ロケットの3号機は計画されてたんですけれど、
うん、
この2段の両周燃焼試験の方ができない状態で、ちょっと打ち上げの予定というのが見えない状況だったんですけれど、角田宇宙センターの方の、復旧が無事完了したということで、両周燃焼試験の方を実施するということです。こちらの試験で、合格すると、名古屋の方にまたエンジンが送られて、実機の方に組み付けられて、打ち上げの準備が着々と進んでいくという形になります。はい。ようやくといったところで、
うん。そうですね。
はい。意外と早かったですね。
そうですね。早かったですね。
うん。
復旧、検査はね、再開できて非常に良かったですよね。
というかまあ、HTV、まあ、コウノドリ自体がもう、1年2期という、まあ、取り決めというか、計画で動いてるので、でねうん、これが遅れるというの
あと、まあ、今年についてはね、韓国の衛星を上げることになってるんで、まあ、この辺は国際公約ですからね、
うん
うん、国内の都合のやつだと適当にずらしても大丈夫なんでしょうけどね。
まあ、あと実際はこの、去年ありましたけれど、打ち上げ期間が通年になったっていうのも大きな影響がありまして。う
ん、
あれは大きいですよね。はい、
それによって、この、まあ、打ち上げ時期を限定されずに、まあ、いつでも打ち上げられるということで、まあ、予定の方も組みやすくなったのかなというのがあります。
あれはでも、地味なニュースだったんですけど、あれは画期的なニュースだったと私は思いましたね。日本の宇宙開発の歴史の上では、ものすごく重要な変化点だなと思いましたけどね。
うん、
というか、ようやくスタートライン長かったなというのが、実際の印象ですけれど。
そうですね。
ただ先ほど出てきた韓国の衛星コンプサット1でしたっけ？コンプサット3か。
コンプサット3ですね。
3の話がありましたけど、こちらの方は一応相乗りということで、相乗り、ん？逆か。
韓国の衛星デュアルローンチですね。
はい。デュアルローンチということで、デュアルローンチされる、衛星は JAXA の方の地球環境変動観測ミッション、GCOM というミッションがありまして、こちらで使われる第1期水循環変動観測衛星 GCOMW という衛星になります。うん、こちらの GCOMW の方の愛称募集について JAXA のホームページの方で、募集が始まりました。
うん、
この GCOMW というのは表面や大気中より自然に放出される微弱な電波をマイクロ波放射圏によりキャッチして、降水量や水蒸気量、海洋上の風速や海面水温などを分析し、その水の循環についての観測を行います。こちらの衛星は一応1機、2機、3機と、連続して同じ形態の衛星を打ち上げて長期間にわたる観測を行うというのが目的です。そしてこの衛星について、一応、毎度衛星上がるたびに、国民の皆様から愛称の方を募集していますが、こちらの衛星の方も愛称の募集を開始したということです。募集期間は7月の1日から8月の31日まで1ヶ月間ですね。
うん、
2ヶ月間ですね。で、こちらインターネットまたはハガキによる応募、または JAXA の各事業所での 直接応募ということになります。名称の、選定は、まあ、JAXA の方で、応募の上位のものを選定ということですが、こちらの方で選ばれますと、副賞として、ペア一組が、この GCOMW1 の打ち上げの方にご招待ということで。
うん。
はい。ぜひぜひ、皆さん、いい名前をつけてあげてください。はい。水に関わる愛称ということで。一応、JAXA の方のキャッチコピーは、地球の青さの訳を知る、まずは水からというキャッチコピー。これになぞったような形でつけてもらえると、選ばれるのではないでしょうか。
はい。はい。はい、じゃあ、今回についてはこのあたりで終わりにしますかね。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。